主イエスキリストの御名をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。感謝します。またオンラインの方おはようございます。こんにちは、またこんばんは。先週はの日曜日は長崎 の県予選というのがありまして、実施審査の申し回ってですね、行かせていただきました。で、20チームぐらいがですね、賛美されたんですけれども、やはりこう賛美の働きの中での聖霊様の働きが変わってきてるなということを思いました。で、こうちょっと演歌っぽい方とかですね、いろんな方がおられて、いろんなこう楽しいチームとかですね、いろんなチームがおられるんですが、ふっとこう思ったのは、こうなんか例えばこうあるチームがこう賛美してる時にこう突然こうみんな泣き出すとかですね、そういうことがこれから始まってくるんじゃないかなということをすごく賛美を聞きながらですね、強く思いました。賛美はうまさっていうのも大事、もちろん大事なんですけど、この主が働くかどうかっていうのはすごく決定的なことであるんですね。だからちょっとなんか演歌っぽいゴスペルだったり、またこうちょっと声が外れてたりしても、その方が歌い始めるとみんな泣き出すっていう、そんなことがこれからですね、精霊によって始まってくるんだなってことをすごくなんかこう思わされてですね、強く思わされて帰ってくることができました。で、今度ですね、コンテストなんですけど、3月20日、明日ですね、熊本で南九州ですね、宮崎、鹿児島、熊本県 の南九州 の県予選が熊本であります、被災地でですね、行われますので、ぜひお祈りください。それから、コンテストのことだけ言うと、3月26が太宰府ですね、これが北部、私たちが出る北部予選ですね、25チーム、エントリーしています。で、多分8チームがですね、選ばれて、また九州予選に出てくるんだと思うんですけども、そして、5月4日が、すみません、3月26日はですね、18時から、太宰府館でマホロボホールというところで行いますので、ぜひいらしていただきたいと思います。オンラインもやりますので、見ていただきたいと思います。で、5月4日じゃないです、3日ですね。5月3日、祭日ですけども、水曜日に長崎で、会場はまだちょっと決まってないかもしれませんけども、夜じゃなくて昼ですね、すみません、お昼に行いますので、午後行いますので、ぜひ呼んでください。あと、それとですね、今週は、福岡では20日にですね、太宰府 の、パールビラ太宰府という、今毎月貸していただいている介護施設ですね、コンサートを行います。14時からですね、ぜひお祈りください。今回祭日ということで、また今まで来てない方とかも来られるんじゃないかなと思うので、ぜひ期待していただきたいと思います。それから、さっきも言いましたけど、3月25日ですね、桜と、アーモンドの、桜とアーモンドってアーモンドも桜にちょっと似てる、花が似てるわけですね。で、桜の木とアーモンドの花祭りというですね、なんかすごく聖書アーモンドたくさん出てくるので嬉しいなと思うんですけど、そこに主人センスがですね、13時半、1時半から、14時10分まで招かれて40分歌いますので、ぜひですね、お祈りください。また行ける方はぜひですね、応援に行っていただきたいと思います。また映像を撮れる人は撮ってですね、いただければと思います。あと外 そのイベントなので、ぜひ雨が降ったりとか風が強く吹いたりとかしないようにですね、また終点線の方々の声がこう最後までどこまでも出るようにですね、また総額も祝福されるように、ぜひお祈りしていただきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。それからさっき見ました3月27日から4月1日ですね、感謝と賛美リバイバルキャンプが使わされますので、ぜひこちらの方も導かれている方はぜひいらっしゃいただきたいと思います。ちょっと飛行機代が上がってきたのでなんですけども、ぜひおいてですね、導かれる方は行っていただきたいと思います。子どもたちはユニバーサルスタジオとかですね、ディズニーランドとかに行くコースがありますので、ぜひいろんな方々を誘っていただきたいと思います。で、あとですね、 月刊誌がですね、1月号が出ましたので、7月号が出ましたので、ぜひご覧ください。パウロ牧師の信仰が強まる7つの秘訣がですね、またずっと連載が続いていますけども、思います。あと、関東圏は北野牧師、メッセージはパウロ弓野牧師ですね。というのもあります。弓野牧師の証が面白いんですけども、神様から映像のことを語られて、デイサービスとかこういうこと、ボランティアのコンサートとかに行った時にですね、映像を撮るようにって言われて、それを、映像を撮って残してこう、編集してたそうなんですけども、そしたら今度自分のですね、同窓会があって行った時に、いつもその同窓会でも同じ釜飯を食った仲間なんですけど、福音を語るってことを語るとみんなにこう拒否されて、話も聞いてくれないっていう状況だったそうなんですね。でも今回その神様に語られてこの映像を作っていてですね、でこう見せたら次々に質問があってですね、こうどこでやってんだとか、なんかこうアメリカに行った時教会に行ったけどすごい賑やかだったとか、いろんなこう質問が来て、その中でこう福音をですね、こう語ることができたってことですね。で今弓野牧師の行かれた大学ですかね、有名校だったので、いろんな会社の社長さんとか上場企業 その部長さんとか、そういう、いわゆる肩書きがこうなんかこう有名な方ばっかなんですけども、しかし、普段そういうことを聞く機会がないっていうこと方々が多いと思うんですけども、また信仰の話に耳を傾けるっていうですね、そういうなんていうかこうなんかこう難しいのは、社会的にこう立場のある方が多いということなんですけれども、そういう方々がみんなにこう伝えることができたということなんですね。で本当に過去神様の導きって素晴らしいなと思うんですけれども、いろんなことを神様が私たちが人間の力でできないことをですね、してくださるので、本当にこう、神様の導きに従うということが重要だなということをですね、思わされる、そういうメッセージですね、書かれています。あと九州ではですね、世界に伝えたいゴスペルの祝福ということで、綾さんの松本牧師夫人のですね、綾さんの歌詞が載ってますので、ぜひ見て読んでいただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと日本新聞はですね、地震のことが載っています。災害がですね、また近づいていると思いますので、祈り備えてですね、いきたいと思います。あとはチャリティーコンサートがですね、載っています。3月11日に行われた、上野で行われたコンサートですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、白馬キャンプで癒された方の証が載っていますね。白馬キャンプで腰が癒された方とか、あと頭痛とか耳鳴りが癒されたということで、こういろんな癒しが起こっています。この、市川さんという方の娘さん自身がすごい血を送るとか、いろんな病その状況をが本当に癒された方なんですけど、さらにこうキャンプ6年ぶりに来てですね、いろんな恵みを受けたことが書かれています。ぜひ読んでいただきたいと思います。それでは御言葉にですね、入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ローマ人の手紙の14章を読んでいただきました。先週はイエス・キリスト、主イエス・キリスト来なさいというところから、有名なアウグスティヌスがこう本当に救われたんですね。こう荒れ果てた生活の中から救われてきた時のですね、証とか、また、この御言葉の恵みということを学びましたけれども、今日は14章のところに入っていきますが、ここはですね、クリスチャン同士のことを言っているところなんですね。で、私たちにとってですね、これからたくさんの方がですね、リバイバルが始まっているので、これから非常に多くの方々がですね、福岡でもまず男子だけでも5000名という方がですね、救われてきて、多くの方々が、そこからまたリバイバルが始まってくるわけなんですけども、多くの方々が集っていく中で、クリスチャン同士がですね、こう裁き合うっていうんですか、クリスチャンがクリスチャンをこう裁いたり、 相手を侮ったりとかですね、そういうことに関してすごく、ここで語られているところなんですね。で非常にたくさんの人が私たちこういう人々の来ていろんな方々を受け入れるっていう歩みの中にこれから入っていくので、この箇所っていうのはすごく、これから重要な箇所だなと思うんですね。そのことを覚えつつですね、特に見ていきたいと思います。特にクリスチャン同士のことについてパウロがこうはっきり述べているんですね。読みします。新約聖書1節を読みします。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見も裁いては、いけません。でまずこの信仰の弱い人、ということをですね言っています。で当時いろんな食べ物のことでですね、ちょっといろんな対立があったわけなんですね。2節でお見せしますけども、何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べませんとですね。で旧約聖書では、旧約時代は神様が律法を与えて、例えばこう豚肉はダメとか、ひつめが分かれているものはいいとか悪いとか、こう清い魚も鱗があるものはいいけどそんなのはダメとか、タコとかイカとかダメとかですね、なんかこう清い動物、清い食べれるものとそうでないものってこうはっきり分かれていて いたわけですね。で、確かにその神様が食べちゃいけないよっていうものは意外とこう当たるものが多いんですね確かにこの食べると当たったりするものがあるので、確かにこうあるこの何て言うんですか、こう神様の恵みが本当そこにあるなと思うんですけれども、ただ新約時代を見てですね、食べ物っていうのは私たちは何でも神様が全てのものを清いとしてくださってるっていうことをですね知っておく必要があります。あとはマタイの福音書を見ていただきたいと思うんですけど、失礼しました、マルコの福音書を見ていただきたいと思うんですけど、マルコの7章ですね、マルコの福音書の7章18ですね、18節からお読みします。マルコの福音書の7章の18節からお読みいたします。3番のことは79ですね。4番の方はもうちょっと若い数字だと思うんですけども、マルコの福音書7章の18節、イエスは言われた、あなた方までそんなにわからないのですか、外側から入って人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか、そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのように全ての食物を清いとされたですね。でこの後うんぬんと続くんですが、内側から人を汚すものはこの心から出てくるもの、内側から出てくるものなんだですね。悪い考えとか不倫行為、憎みとか殺人とか、そういうふうに書いてあります。でその中でまずその外から人に入ってくるものは人を汚さない、つまり食べ物ですね。で全てのものは清いんだって。で当時はイスラエルにおいては多分画期的なことだったんですね。これ食べちゃダメ、あれ食べちゃいけないとか、これ食べちゃいいとか、そういう生活を律法に従ってユダヤ人の人たちは、ユダヤ人の人は今でもそういう生活をしているわけですけども、そういう生活をしている中でイエス様は全てのものを清いっていうふうに言われたんですね。で何でも食べても大丈夫っていうふうに言われたんですね。で旧約と新約とですね、この教えが違うところがあります。でそれは旧約は新約の前段階なので、違うところにの教えは新約を優先するわけですね。だからイエス様がもう何でも食べても良い、清いですよって言われたら、そうそうなんですね。でですからその食べる人と食べない人がいました。でじゃあどちらが正しいかって言ったら、聖書的に言うと食べる人の方が正しいようですね。何でも清いですって、全てのもの食べ物の清いとされたって書いてありますから、何でも清いわけなんですね。でもちょっとこう両親の問題とかそういうのを食べれないって人もいるわけですね。で特に当時はその偶像に捧げた肉を市場で売っていたわけです。でそれを見てですね、偶像に捧げた肉だからもうこれは、食べれないとですね判断する人と、いやもう全ては清められているんだから、その偶像ではもちろん罪ですけど、 それはいけないことですけど、その肉とかその物質自体はですね、それは神様が作られた良いものだから別に関係ないと言って市場で肉を買って食べる人とか、こう意見が分かれていたですね。クリスチャンの中でもこう意見が分かれていたわけなんです。でそのことがあったんですね。私は福音派の教会で育ったんですけど、福音派の教会の中にも例えばこういうふうにですね、聖書に書いてあるものは、なんか記憶に書いてあるものを食べないっていうところもあるんですね。でご飯もなるべく玄米がいいとかですねとにかく体に健康に良いことを、それ自体はいいことだと思うんですけど、そういうふうにやっている教会も、たまにはあるんですね。でだからいろんな考え方があります。でこの時にしかしそれはですね、でも中心的なことではないんですね。ちょっと戻りますけども、ローマ人の手紙の14章ですね、3節お読みします。食べる人は食べない人は侮ってはいけないし、食べるない人も食べる人は裁いてはいけません。神はその人を受け入れてくださったからです。例えば肉なら肉を食べる人は、食べない人は侮ってはいけない、なんて信仰がですね狭いんだろうですね、なんて不信仰なんだろう、これは食べていいんだよ、ね、食べる人は食べない人を侮ってはいけない、そして食べない人も食べる人は裁いてはいけませんとあります。で肉を食べないで、あの人たちはなんで世俗的な人なんだ、世俗的な人なんだって言ってですね、汚れた人なんだってこう裁くっていうことですね。だから片っぽは食べる人は食べない人を侮り、食べる人は食べない人を裁くっていうですね、クリスチャンの中でそういう、 こう対立が起こってしまっていたんですけど、それをしちゃいけないと。で神様がその人を受け入れてくださったからですと。神様がその人を受け入れてくださったから、私たちはそれをするべきではないっていうことなんですね。で福音とかとても中心的な大事なことだったらもちろん別なんですけども、また罪に関してはちゃんと裁きをしなさいと書いてありますから、きちんと指摘したりとか、それはとても大事なことだと思うんですけど、こういう教えに関してですね、この何でも食べておいて信じてる人信じてない人とか教えに関しては、このそれをそれは大事なこと、一番中心的なことではないんですね。だからそれもむしろお互い裁き合っていることの方が問題だっていうことをですね言っているわけなんですですね。ずっと昔なんですけど、例えば教会でもなんかギターを弾いてると不良だみたいな時代があったんですね。オルガンを弾くべきだとかですね、だからもうエレキギターなんてとんでもないとかですね、そういう時代もあったわけなんですね。また喫茶店に行ったら不良だとかですね今だったら考えられないですけど、なんていうんですか、こうその時代の考え方とか、価値観とかはこうまたその国のとかあるんですけど、この場合はユダヤ人の方の考え方があって、でユダヤ教の考え方があって、でそれにこうまたこうすごくずっとそうやって生活してきたので、確かにその方々にとってはちょっと抵抗があったりしたんだと思うんですね。でもそれでお互いの裁き合ってはそれが一番いけないということなんですね。4節、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです、なぜなら主には彼を立たせることができるからです。あなたは一体 誰なんで他人のしもべを裁くんですかっていうふうにここで言っています。つまり私も皆さんお互いにこう主のしもべであって、この他人のしもべなんですね。私たち救われたんですけど、それぞれ神様によってあがなわれたものであって、だから他の人のしもべをですねこう批判するっていうことは越権行為になるわけですよね。だからそんなそれは高ぶっていることなんだということなんですね。そして神様にはその人を立たせることができる、あの人クリスチャンなのにこうなんだああなんだあんなんだこうなんだって人を裁いてることは間違いであって、その神様はその人を立たせることができるんだということをですね言っています。でよくこの御言葉、この4節の御言葉っていうのは結構ですね、まだご主人が救われてない人とかですね、いろんな方々がこの神様から明確に示されて握ったりする御言葉なんですね。でこのしもべは立つのですって言われて、で今その状況に例えばご主人が 救われていなかったり、また救われていてもこう教会を離れていたりと状況があったとしても、このしもべは立つのです、なぜなら主に明かりを立たせることができるからですって、この御言葉を与えてこう握っている人結構いるんですね。ここはすごくそういう意味でもこう用いられている箇所なんですけれども、神様は私たちその一人一人を立たせるっていうことですね。だから人間的にあの人はこれもできない、あれもできない、こうしてない、ああしてない、こんなこともしてるとか、そういうふうに私たちは裁くんではなくて、主の目で見る必要があるわけなんですね。そして、ある日を、そうですね、ですで、私は父をすごい裁いていることがあってですね、父もクリスチャンだったので、クリスチャンなのにっていうことですごく裁いてたんですね。で、家族なので身近にいるからいろんなこう欠点とか悪いところが見れますし、いたわけです。でもそれは本当に間違いだったわけなんですね。で、そして父は私にとって権威の人だったので、さらに私はその神様の原則からこう外れてしまってですね、父を裁いていたので、神様の恵みをその面で受けることができなかったんですね。でおそらくちゃんとそういうことそれをしないでいれば、また私は父親としての恵みをさらに受けたと思うんですけど、その後神様を返してくださって祝福してくださったから本当に素晴らしい逆転があって素晴らしかったんですけど、その裁くっていうことですね。もちろんその教会礼拝を守るとかすごいちょっと大事なこともありました。確かにそういうことでこうぶつかったこともありますけども、で多くの場合はそのクリスチャンなのにということでこうすごい裁いていた、それが本当にこう間違いだったなと思うんですけれども、中心的なことでないことで私たちはお互いにそういうことでちょっと受け入れられなさいということをですね、ここで言っています。で5節を読みします。ある人他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの人も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。クリスマスをお祝いするっていう人もいますし、私たちの教科のように12月25日イエス様の誕生日じゃないかお祝いしないとかですね、どの日も主の日だっていうふうにですね受け取る人もいますし、いろんな立場があります。でもそれぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいって言われてですね、だから神様が自分は神様にこう導かれてるっていうふうに確信を持ってやるならいいんですけども、ただ人をこう自分たちは宗教的に守っていて、あの人たちは守っていないっていう、そういう、測り方で人を測っちゃいけないっていうことなんですね。そして、6節、日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているんです。で私たち一人一人はこう神様のためにそれを生きているので、生かされているので、それを忘れちゃいけないということなんですね。で7節、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですですね。で私たちはその自分のために生きているものではなくて、自分のために死ぬものでもなくて、そして主のために生きているものなんだということですね。で、この大切なことはそれぞれ私たち一人は一人一人は神様のものであって、神様のために生きる、神の福音宣教のために生かされているということを自覚しているということなんですね。それがすごく重要な中心のことであるということで、ここでですね言っているわけなんです。ですからちょっとこう、ちょっとこれうがった見方かもしれないんですけど、福音伝道している教会ですね、伝道している教団とか教会っていうのはそのいろいろ立場の違いですね、生産式のやり方が違うなどいろんな立場の違いあったと、考え方の違いがあっても、この宣教している教会っていうのは一つ同じ神様の御心を行っているっていう面でですね、こう一致できるところがあると思うんですね。なぜなら中心は私たちは主のために生きているので、だからなんか ちょっとヘントコリ、まあ父の十字架とかヘントコリって思われてるかもしれないかと思うんですけども、でもですね、あの大事なことちょっと宣教してるかどうか、宣教をですね、あの本当にこうしてるかどうかっていうのはすごく一つ大きなポイントだなと思うんですね。なぜならそれは神様の中心的な私たちに対する使命だからですね。だから宣教している教会とか宣教している人っていうのは確かに一つ御心を行っているので、その中でお互いに立場が違うところとかありますけども、これがすごく重要なポイントであるということをですね、覚えていただきたいと思います。だから宣教する人とか宣教する教会っていうのは祝福されていくんですね。もちろんぶつかりもありますけども、だからそのことをですね、私たちはっきりと覚えていきたいと思います。それでですね、10節を見します。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。自分は、私は神様に仕えると言っていながら自分の兄弟を裁く、お互いに神様のために、食べるのも神様のため、食べないのも神様のため、神様のために生きているのに、なんであなたは自分の兄弟を裁くのですかということをですね、ここで言っています。そしてその神の裁きの座に立つようになるということですね。で、皆さん、ちょっと覚えていただきたいんですけども、教えにおいてはですね、いろんなこう立場があると思うんですけども、さっきの食べる食べないのこともあったんですけども、例えば自由主義な人だったらイエス様の再臨とかをですね、再臨とかを受け取れない、受け入れられないわけですね、信じられないとかですね、でこうちょっと問題があったりするなと思って、私たちはもう聖書に書いてあることなので当然起こってくるし、再臨に備えて目を覚ましていなさいってあるから、備えていかなくちゃいけないってことを私たちはこう知っているわけですよね。で、こう聖書の言ってることを一部しか受け取らないっていう方も多いわけです。で、例えば私は福音派で育ちましたけども、福音派の中で例えば聖書を誤れない神の言葉と信じる福音派の中でも、こう癒しはですね、癒しを受け入れられない、癒しの祈りとかですね、そうすると癒しが起こらないんですね。素晴らしい教会なんですけども、その癒しっていう面では起こらないってことが起こってくるわけです。だから私たちは聖書を全部、より聖書に言ってることを全部私たちはこう受け入れると、それだけ恵みが広がるっていうことなんですね、教えにおいては。だからちゃんとさっき食べ物のことで言えば、イエス様は全てのものが清いって言われたから大丈夫なんだと言って食べてれば、まあ、いろんなものを食べれるわけですよね。だから聖書が言ってることを私たちがこう受け入れれば受け入れるほど、私たちは神様の恵みの中をこう恵みが広がっていくっていうことをですね、知っておく必要があります。で、ただその恵みをただ受けてる人であっても、そうでない立場の人であったとしても、だからといって裁いてはいけないっていうことなんですね。だから私たちだったら、カリスマが例えば開かれていたら、なんかカリスマを受け取らない、なんか堅くなな人だなとかですね、霊的に開かれてないなとかですね、侮ってはいけないわけなんですね。逆に私たちは逆にカリスマの人はこうちょっとおかしいって見られたり裁かれてる面があるかもしれませんけど、お互いにそういうことで立場は違うんですけど、裁き合っていけない、中心的なことではないっていうことなんですね。清いものでないっていうその教えに関してもそうなんですけども、中心的なことではないので、そういうことで私たちが裁き合ってはいけないっていうことをですね、言っています。で、ちょっと飛びますけど12節ですね。こういうわけですから、私たちは各々自分のことを神の御前に申し開きすることになります。これはちょっと大事なことなんですね。で、私たちこう人を批判することをちょっと気をつけないと、それ神様の前にちょっと申し開きをしなくちゃいけなくなるんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で、世界で一番大きいヨイド教会ですね、今名誉牧師になっておられると思うんですけど、超ヨギ牧師っておられますけども、70万人の教会の牧師ですね。 まあ、今の名誉牧師だと思うんですけども、そのこの間言っておられたのは、そのネットでですね、めちゃくちゃ批判されたりしてきたんですね。批判されながら教会を成長してきたんですけども、その批判した人は誰かというとクリスチャンであるわけなんですね。で、結局でも張牧師が言っておられたのはですね、あの人たちは裁かれるって言ったんですね。確かにそうだと思うんです。もちろん何か罪を犯していて、何か指摘しなくちゃいけないことだったら、もちろん指摘、それはちゃんと指摘するべきなことであって、それはいいんですけど、そうでないことに関して抽象批判するっていうことに関して、神様の前に私たちは申し開きがいけない、裁かれるっていうのは、この地上において祝福されないっていう意味もありますし、この天国に行った時に裁かれるっていうことをですね、言ってるんですね。だから私たちは気をつけないといけないっていうことですね。覚えていただきたいと思います。で、そして私たちは主のものであって、主のために生きるように作られているので、献身、牧師になるとか、宣教師になるとか、直接献身に関わらず、私たちが自分自身を神様に捧げるときに、それを神様がですね、用いて行かれるわけなんです。で、私たちのちょっと話は飛びますけど、取り分というのは天国なんですね。だから永遠に価値あることのために神様は私たちを用いようとしておられる、これからも用いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、これは残るものなんです。永遠に残るものということをですね、覚えていただきたいと思いますね。で、11節をお読みいたします。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。天国にはですね、抽象批判とか文句とか、人を裁いたりとか、人を侮ったりとか、そういうことはないわけなんですね。まあ、当たり前といえば当たり前ですけど、で、天国にあるのは何かというと、ここで垣間見れるのは、すべての舌は神を褒めたたえるって書いてあるんですね。だから天国にあるのは賛美とか感謝とか神様を褒めたたえることなんですね。だからさっき私たちが神様を賛美しましたけど、あれがもう何て言うんですか、天国のこう前足っていいますか、この中心であるわけなんですね。 ですから私たちは何かこういろんなことが問題が許されたり、また例えば私たちがこう裁かれたり批判されたりする時も、感謝をし賛美をしていくっていうことが重要であるわけなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今日は信仰の要素を受け入れなさいということと、裁いてはいけないということを言いましたけども、そのことをですね、たくさんの方々これから来られるの で私たちも批判されたりする時があると思うので、備えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。このしもべは立つのです。主には彼を立たせることができるからです。この御言葉をありがとうございます。神様、主は私たち一人一人の 主人であり、また一人一人導いておられることをありがとうございます。お互いを受け入れ、またこう愛し、また共に使い合うということができるように導いてください。これからたくさんの方々が人々を来ようとしていますけれども、主にあってお一人一人を受け取ることができるように導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところの方お祈りください。また罪があると妨げたためとなりますので、短くクエルタの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様の神、私たち一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの名で、人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、頭痛が癒されます。イエスキリストの名で、その方々の頭痛の症状を、その方々の力です。だから神様のために賜物もですね、用いる主は導いている方がおられます。霊的な賜物、実際的な賜物ですね。それを通して何かこう神様が始めようとしていることがあると称せられます。感謝します。主が豊かに導いてくださることありがとうございます。喉のためにお祈りします。イエスキリストのその方の喉の働きを正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。 リストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。すみません、遅くなりました。主報、お知らせをいたします。主報をご覧ください。